WIC。
こちらは新潟県新潟市からいただきました35歳自称美人受付嬢、ラジオネームマドモアゼルミミズ。
ありがとうございます。
1月22日午前1時8分頃、日向灘を震源とするマグニチュード 6.6 の地震が発生、大分、宮崎両県で、震度5強、熊本県と高知県で震度5弱の揺れを観測しました。さあ、地震えのき田の出番です。先日のトンガ王国の火山、フンガトンガ、フンガハーパイが、噴火したのも気になりますということでいただきました。では、キラウェイクさんに詳しく聞いていきましょう。熊本ではどうだったでしょうか。
熊本？だから熊本はさ、あの、最初に話したように、はい、揺れました。
いや、揺れたら知ってるよ。どういう風に揺れたかをこう詳しく言ってください。
あ、だから横揺れですよ。はい、横揺れ。もうだから、
何秒ぐらい
熊本、1分近く揺れ、いや、1分まではないと思う。長く感じるんですよ、ああいうのって。はい、思ったより。
でもまあ、2、30秒ぐらいは体感としては。
そうですね。多分やってました、やってました。
距離が長くなれば、そんだけまた、
すごいよね。2、30秒って結構長いですよね。
長いですね。はい。
でもやっぱ思い出しますよ、あれぐらい長い。今までそこまで思い出さなかったんですけど、今回のこの、あの携帯の音とやっぱ怖がらされますよね、これ音って。
まあ、
恐怖心煽りますよね。
楽しい音じゃ困るからね、警報
は。まあまあ、そうなんですけど、ね、そうなんですけどね。
パーラーラドゥドゥンとかって言うと困る。
それドリフですかね。
緊張感出ないですね。
タタタタタタタドゥンとか嫌でしょ。
なんか NHK の速報とかではずっとやっぱ流れてるもんですか、朝から昼ぐらいまでは。なんか地震速報みたいな。
まあ、震度5とか行けば、うん、もう、緊急報道体制確実に行きますから。
うん、だから NHK はずっと一時、その、発信から。ま
あ、昼夜放送してたと思う。
やってましたね、ずっと。ね、
まあ、L 字にしてたかもしれないけど。私は寝てましたんで。
いや、関西は起きてても気づかなかったですよ。うん、誰も気づかなかった。
揺れるんですか、そっちまで。
一応ね、震度はね、1か2って出てました。
だから、そうなんだ。すごい微妙に気づくぐらい。あるいはね、高層マンションだとか、うんうん、そういったところでは、おや、なんだっていうふうに気づいた人はいると思いますけど、私はもう完全にもう、もう、夢の中だったので、で、朝、あれ何時だ、5時半ぐらいに目が覚めて、うん、で、何気にこう、スマホを見たら、うん、なんかこう、いろいろ届いてるんで。
そうですよね。私もあれで、あ、地震が起きたんだって気づきましたね。
まあね、これ来ますよ。
来ますよ。
もうなんかもう日本各地至るとこで来てるから、もう何が来るのか何なのか分かんない。
いわゆる私たちはよくお膳立て地震って言うんですけど、本番が来る前のお膳立てに見えますね。で、いよいよ南海トラフが動く時がようやくやってまいりました。さあどうするのか、ね、こんな時に、夢島にカジノを建てようとしているね、
本当ね、
なにわの維新政府、
もうアホですよね、金の使い方アホですよね。
ただいま大石明子事務所ではカジノはいらんよということで、反対の署名運動を展開しておりまして、今朝も朝9時からですね、
すごい、
三国駅前で、行いまして、前島君が絶叫するとい う, う
絶叫したんですか。
いつももう毎日いろんなとこ立って一人で演説してますよ、はい、今
演説の絶叫ですね、
基本大石さん事務所はその5区の選挙区しか演説しないんですか。
いや、そんなことないです。
大阪府内とか、まあ、県外も含め、
これから結構いろいろ動くと思います。
あ、本当ですか、はい、動いてほしいですね。そういう人がやっぱ動かんと、みんなね。
ちなみに夕方からは塚本駅でまたやると。
ああ、そうなんですね、
すごいね。
明日もまたやると。
意気込みがやっぱ違う
のね。明日まあこれ明日と23日とかになりますけど、23日は本当は大石明子さんのセントラルスクエアでの凱旋が予定されてたんですけど、まあ、このコロナの関係で自粛ということになりまして、で、大石明子議員は、 室内から、うん、生配信でやると。で、片や他のボランティアチームはゲリラでいろんなところに行くことにな
る。すごいな。
はい、すごいすごい。みんな暑いね。
さあね、この地震マグニチュード 6.6、 まあまあそこそこ大きい。
そうですね。
震源の深さが40キロ。来るね。まあ
はい。震源の深さ40キロって大体なんかいつも40キロに見え見受けられるんですけど。
そんなことはないですよ。
震源の深さ40、でもなんかいつも私40キロ
に。だって熊本の地震だっていつも震源の深さ10キロじゃん。ずっと。10
キロ
?10 キロです。10キロですよ。
40キロだったら、どうなんですか ?40 キロと10キロだとどんなふうに違うんですか。
そう、40キロ4倍の深さだっていうことじゃん。
だから4倍の深さだとあんまり浸透せんってことですか。
ね、だから震源の距離がそれだけ遠くなるわけだから、
そうですね、
揺れのタイプは変わってきます、だから震源がすごい浅くて近い場合は直接的な振動で来るから、はい、熊本の地震のようなものすごいこうバイブレーターのようなゴーっていうような石揺れになったりする。
じゃあ柔らかいってことですね。
で40キロ離れると、まあ、ちょっとその縦揺れっていうのとちょっと違ってきて、ちょっとだけやっぱり横揺れ成分が増えてくるっていう。
なんか緩やかってことですよね。
まあ、緩やかって言っていいかどうか分かんないですけど、
震源が浅い方が被害は大きい。
局所的にでかいですね。
局所的にでかい、はい、深いと小さいかもしれないけど結構大部分に波及する。
いや、だからそれはあの地震のエネルギーを表すマグニチュードの値がどれだけ高いか。
マグニチュードもよう分からんですもんな。
勉強せ。
震度何とマグニチュード何が2つあるのは日本と世界基準っていう感じにな
る。いやいや違いますよ。
あ、じゃないんですか。
違いますよ。例えば爆弾の威力っていうのは、うん、まあそれがマグニチュードだと思ってください。爆弾の場合はよくメガトンとか、うんうん、キロトンとかっていう、うんうん、いわゆる TNT 火薬の量に換算するんですよ。で地震の場合はそのマグニチュードという単位があって、うん、まあ、これもモーメントマグニチュードとかいろいろあるんですけれど、気象庁マグニチュードとかあるんですけど、まあ、その地震のエネルギーを表していまして、で地震のエネルギーがものすごいでかくても、うん、遠かったら揺れないじゃん、
うんうん、そうですね、
でだからその揺れに関しての その等級というのが震度で。
なるほどね。
だから例えばもう何百キロも離れているところで地震が起きた、うんうん、で例えばそこの真上はもうすごい深いところだから、うん、実は揺れないんですよ。
へ
ー。ところが地震の波形っていうのは斜め45度に上がっていくんですよ。
へー。
じゃあ斜め45度が一番
だからあれだ、トンガとかが一番こう波が来るから、うん、みんな、まあ、噴火ですけどあれは、あ、斜め45度じゃないですかあれ。違う
違うね
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 違うね。
クールに切られた。
トンガの例えば津波っていうのがこう、ね、気象庁が急に津波警報津波注意報出し、うん、最初は心配ありませんって言ってたんですよ、
うんうん、
でそれはなぜかというとあそこから津波が来るわけがないっていうそのデータを元にして出てくるわけですよ、うん、でも来たじゃない。
来てましたね、60センチかなんかね。
でしょ。でもね俺おかしいと思ってた。で割と近く のどっかの島で映されたそのすぐに映された津波の映像を見て、うん、あこれ津波じゃないってことは私はもう私断定してました。
うーん、
なぜかっていうと津波っていうのはこう波があって波頭があって、うん、その後ろがずっとその高さで来てるわけですよ、
うんうんうん、
これだから波長ってやつが何キロとか何十キロとか、うん、倍のうちは何百キロっていう、
うんうん、
でその俺が見たその波は後ろに第二の波第三の波が波頭が見えてるわけ、
うん、
だから普通の波なのよ割と、
うん、
これがだから津波じゃないのどう見ても性質が
同じ高さで水平していく方が怖いってことですか、ね、
それはそうですよ、
まあ、うねうねしてるよくある海の波っていうのは別に怖くないってあれですけどそこまで遠くまで発生しない、まあ、
そこだけがビューンって三角形にビューンってなってるだけでしょ、
うんうんうん、
で津波っていうのは羊羹みたいにさ後ろから積もる高さ羊羹が迫ってくるの
ずっとだから遠くからだと全然分かんないってことですよね。なんか来てないように見えるけど気づいた時にはもう手
前まで来てる。で今回のは後ろが見えてたんでおかしい。
あ、そう
これ津波じゃない。でその日本にまでああいう潮位の異常が来たんで、うん、これは間違いなくアビキだと俺思って。
アビキ
アビキ 気圧だとか風向きだとかの影響で、うん、ある特定の季節だとかに、うん、潮位が異常に高くなる現象のことを阿引きと言ったりするんですけど、よく長崎だとかで突然長崎のその港だとかが、うん、何の前触れもなく途端に潮位が上がってって、で防波堤だとかを越えて、うん、その近くのところがこう浸水するぐらいのやつが来る、うん、これまあ九州なんかでよくあるんですよ。
へ、
熊本でもあります、うん、だからまあ阿引きに違いないと思って、うん、まあ今結論からすると阿引きです。
たまたまそれと重なったってことですか、トンガの噴火とその阿引きのタイミング
が。トンガの噴火がものすごい勢いで気圧をこう変化させたんですね。
ほ
う、空気をグワーッと押し出したんですよ。でそれのその空気で押し出された波が、うん、そのいくつかの波形を作って、うん、それがどっかの時点でこう合算されるんですよ。足し算になっちゃったりするとでかい波になるんですよ、うん、それがなんか知んないけど日本の近海でそれがどうも発生したようだと、
うん、
なのであんだけ離れてるのに、うん、その高知県だとかで漁船がひっくり返ってとかいう被害が出た、うんうん、それでペルーなんかでも石油コンビナートがなんか破壊されて、うんうん、油が流出するとか、
うん、
いろんなのが起きてるんですけど、うん、まあちょっと今まで前例がないって報道してる人がいるんですけど、うん、それは嘘です。前例はあります、
うん、
でだから火山の噴火によるその気象津波、
うん、
いわゆる地殻変動、海底の地盤だとかがゴーンとこう陥没したり隆起したりすることによって、うん、その発生する巨大な波、この東日本大震災の時なんかもまさにそうなんですけど、うん、それは津波ですよね、うん、地殻変動による津波、
うん、
でその気圧の変動によって起きる例えば高潮とか言われるのがある、うん、さっきの高潮のことを気象津波っていうんですよ。
へ
ー、だから今回は間違いなく気象津波、
うん、
だなというのはもう見た瞬間にこの素人の私が分かったの、うん、その
なぜ専門家は分からない。
専門家はもう言い始めてましたよ。私の周りの専門家もそうだよ、榎田が言ったの正しいっつって、
うん、
それでそれをね、確証がないからメディアは報道しないんですよ。
あ、なるほどね。
でそれをほら検証する頭もないから、あやつらは、
うん、うん、
普段からほら火山のこととかそういうこと勉強してないでしょ。いいんですよ、 NHK だとかには勉強してる専門の記者だとかもいるんだけど、民放なんかには全然いないですからね。だから分かんないという、
ね、
非常に情けないごめんなさいということがありまして、まあともかくこのフンガトンガフンガハーパイが起こしたこのあれ、だから噴煙がすごかったじゃないですか、こうやって人工衛星です。で真っ白なんですよね、
はい、
あれだから水蒸気なんですよ。
うーん、
だから海底でマグマがドーンと出てきて、うん、それがその急にとんでもなく熱いやつがこう出てきたんで、うん、でその海水が一瞬にして蒸発するというか、ね、蒸気に変わってブワーッとこう膨らんでいった水蒸気爆発というやつなので、うん、まあ通常の火山の噴火からすればちょっとそのね、その煙の上がり方はちょっとびっくりするとでかかったんだけど、
うん、
それほどでもないですよね。だから昔の例えばフィリピンのピナツボっていうFM シーンにはピナツボ恵み
そっちの方が思い出される、
ピナツボさんが噴火した時から比べればなんか同じぐらいのレベルじゃないかっていう人がいましたけど、うん、どう考えてもちっちゃいです。
へ、
今回でピナツボさんが噴火した時は成層圏まで火山灰が飛んでいったの で、
すごいな。
でそれがずっと落ちてこないので、
はいはい、
地球の周りをずっとそれがこうベールのようにこう覆い隠すの で、 でそれによって太陽光線が遮られて、うん、結果的に世界的な干ばつとか飢饉が起きたんですよ。で今回はどうかっていうと若干はあるでしょうね、
うん、
あるでしょうけども、そのピナツボさんの時ほどではないだろう。
うん、
ただしそれは今の現時点での話であって、今後フンガトンガフンガハーパイが次にもっとでかい噴火をしないという確証はない。
なるほど。
下手するともっとすげえのが起きる可能性。
そうですよね。
多分ねその前の噴火で穴ぼこがもうできてるわけですよ、
はいはい、
そこから勢いよくそのマグマなのか、
うん、
場合によってはそれはもうマントルなのか、
うん、
わかんないですけど、それがこう迫ってきた時には、うん、いよいよ 破局噴火というのが、現実に見えるかもしれないですね。
まあ、トンガってですよ、
はい、
コロナ感染者がいないんですよね、確か。
ただまあ今ちょっと
だから支援物資ができないのを吸ってんのってなんかこの間話題上がっとったですね。
いやだから支援物資だとかそれを運ぶ人たちがそのウイルスを運ぶんではないかという、
そうそうそうそう、
危惧されておりますね。
そうでしたよね、
まあまあ今後どうなるか分かんないですけど大変だと思いますよ本当に。その噴火自体のその被害はそれほどでもなかったみたいですから、積極的な、ね、支援を、ね、して差し上げたいと思いますけどね。
せっかくのなんか緑の
周波数
自然が
RKK
違います自然が灰色の、ね、噴火の、
まあ、とりあえずトンガのその空港の火山灰が清掃が終わったので、各国の援助物資が一気に、来るということで、まあ、自衛隊もね、護衛艦も含めて輸送艦か行ってますからどうなるか、まあ、本当に迅速な、ね、支援をしていただきたいと思いますが、まあ、ともかくそれ以前に来ますよ、そろそろ来ますよ。もう榎田がまたそんなこと言ってると思っていただいて結構ですけど、心の隅に来るかもなっていうのを、
でも、まあ、いつ何時来るってもおかしくないんですよね日本ってね。
あ、もちろん、
ね、
いつ来てもおかしくない。
噴火王国だからですね、
噴火王国かどうか知らないですけどね。
いや噴火王国じゃないから地震まあそうですね。
なんか家にいる時に来たらねいいんですけどね、なんか外出中とか仕事中に来ると嫌ですよね。
まあ、そんなことを選んでらんないですからね。まあ、
そうなんですけどね、
これ風呂に入ってる時とかに来るかもしれないですよ
最悪ですよそれ。
いやですね、
風呂最悪やわそれ、
もう急に停電になってですね洋服がわからないと。
冬のお風呂の地震は怖い、あれ嫌ですね一番、
冬のお風呂の地震が怖い、よくわかりませんけどね、夏ならいいのかって。
夏だったら別にほら寒くないし、
はあ、
なんかタオル一枚持っていけば良さげな気がする。
タオル一枚あればいいけどね、
いやその隠すのにですよ。
いやだからタオル一枚あればいいけど、そのたまたまもうタオルも見つからないとかっていうこと。
最悪ですね。
まあね、
私は新宿の歌舞伎町で、サウナがなんかぼや騒ぎがあって、そっからおじさんたちがサウナから
やべえ
フェイスタオルみたいなので前を隠しただけで出てきて、みんな路上で佇んでる姿を私見たことありますけどね生で。
でも男の人はですよ、下を隠せばいいじゃないですか。女性って上も下もですね。
おじさんはそう、本当フェイスタオル十分ですよね。
まあ
ね、
でも
フェイスタオルで、
あれは哀れな、
哀
れな姿だったぜ多分ね、
まあ、それはね、
会社のね偉いさんもいたかもしれないじゃん、でやっぱね、こう一皮むけばもう裸になればもうみんなもう平等なんだなってことがね、図らずも分かった。
でも鍛えた体だったらかっこいいじゃないですか。
知るかそんなの
ボディービルみたいな鍛えた体だったらかっこいいですよ。
次の話題いきましょう。東京都からいただきました。47歳自営業、一人でひっそり焼き鳥屋さん、ラジオネームえのきだキッズは47歳。
ありがとうございます。
音体、キラグヤ姉様、出演者スタッフの皆様、いつも癒しと笑顔の放送ありがとうございます。楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
今朝方関西の毎日放送さんが正月の、東野浩二さん、ブラマヨ吉田さん司会の特番で維新の、橋本さん、松井さん、吉村さんをゲストに呼んだ特番が、かっこ本当はさん付けはしたくない笑い、かっこ閉じる、じゃあもう呼び捨てでいきましょう橋本、松井、吉村これね、前島君理由に言うと H 下 ME Y 村が
なんとかトリオって言ってましたよね。
サンバカトリオですね。
ですよね、言ってますもんね。
まあ3人のバカでもいいんですけど、このゲストに呼んだ特番が放送内容的に、まあ、政治的中立性から著しく逸脱していると、視聴者様からお叱りがあり、その経緯などを調査する社内チームを立ち上げたと毎日放送の社長さんがコメントを出されましたが、虫明さんがね、これはやっとここに来て前から 音体も発言している通り、在阪メディアの中にもある、在阪メディアの中にも志あるものがいるはずとおっしゃってたように、維新一色の御用メディアになり下がることへの今後の大きなくさびになることがなることにつながるのでしょうか。榎田音体のお考えなどを聞かせ、願えたら幸いです。寒い日が続きますが、スタッフ出演者様の、皆様の、お体などご自愛くださいね、ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、これやりすぎたっていうのはもうこれ放送の前から声が上がってたそうですから、現場で。それはそうでしょう。これはその対立軸となる、その例えば別な政党の人とかを中に混ぜることもせず、そのこのサンバガを並べて、でそれを楽しく盛り上げるっていうことですから、これもプロパガンダ以外の何者でもないわけで、でそんなものをこう放送していると。で、まあ、これ例えば FMC であればですよ、元からその公平中立ってことを否定してますから、うちは、あの変更徒党というのを是としてますので、うちは令和の方に、舵を切ったということで、令和推しということでもう堂々とやっているメディアなので、うちは、あの全然あの文句が来たとしても知るかで済むんですけど、毎日放送さんはそうはいかない、かわいそうにね、やんなきゃよかったのにやっちまったということで、まあね、これでも専務さんをリーダーとする社内調査っていうことですかね、を毎日放送ではやるということで、どういういきさつで放送が許可されたのかとか、そこら辺を、まあ、あの3月までに調査をまとめると。
3月までって長いですよね。すぐ出せるでしょう。
いや、だからそこは
おかしいでしょ。それも
そこはそこほら、大人の事情がそこにいろいろこう絡むわけでしょ。で、うん、でこう玉虫色にしたり、あるいはこうね、まあなかったことにしたりっていうことなんじゃないですか、多分ね。
おかしいですよね。だって前島社長でも、前島さんも言ってましたけど、
はい、
ね、社内でやるって他に第三者が入るべきでしょ本当は。
まあまあまあ、だからその本気で調査する気がないわけ。
してないです。全然さらさらないですよ。
だってよくさ、
でも 3ヶ月なんて
よくほらどっかでさ、そのいじめ自殺とかっていう事件があった時に、
あ、長いですよ ね、
それでどっかでその一緒あの第三者委員会が開かれたけど、結局その身内ばっかり揃ってて、本当にちゃんとした調査ができるのか、本当に分かりませんなんていう番組が、もうメディアから流されるじゃないですか。だとすりゃ、だとすりゃですよ、この人たちだってそういうふうに言われることは分かってるわけだから、最初からそうすればいいんだけど、そうできない、そこにこの弱さがあるわけですよ。
もうダメじゃん。
まあ、よくぞこういうあの、ね、バカ番組を流してくれたということで、なんだろうね、ある意味革新犯としてやってくれて、で批判が巻き起こることを前提として自爆テロをやったっていうことになったらすごいですけどね。でこれによってその維新の連中がテレビに出にくくなるっていう。
まあそうですね、こんなことしちゃったらね、
今後そういう同じようなあのスタイルでの出演はちょっとまあ厳しくなってくると。
だからこの3人の扱い方が政治家っていうか、もうなんか大阪関西ローカルタレントみたいな扱いに、多分なんか若い人は思っちゃってるんでしょうね。
なおかつあの
橋本徹は別としても、松井吉村に関してはギャラが発生しないと思うんですよ。だからノーギャラで呼べる有名人ってことになるんで使いやすい。でまあ必ずジャニーズじゃない、あの、いや吉本だ。だから今度のさ、あの、ま、あのMBS の開局記念番組みたいなのがあるんですよ今度。ジャニーズ対吉本ですから。
ジャニーズ対吉本、
だから関西ジャニーズと吉本の芸人が出てきて、あの MBS の番組に出てるレギュラーから思ってる人たちかなんかが出てきて、なんかこう対抗するらしいですよ。もうそれだけでももういびつじゃない。だってなんでこれ2つのプロダクションに限定するわけ、芸能プロダクション
で。視聴率取れるからでしょ。
まあそうなんだけど、他にだっていろんなタレントがいるわけじゃない。
まあ関西といえばみたいな。
だから
でもさ、事務所だからじゃないですか。
いや関西って言ったって他にもさ、そのね、松竹芸能があるわけだし。
あ、まあそうですね。松竹でね、視聴率取れる芸人が。
まあ厳しいわね。
厳しい。
厳しい。
松竹芸能って芸人って誰がいるんですか。その厳しいっていうほど。 そんな売れてない芸人がいました
っけ。若手でだって、
うん、
今誰
が、誰がいるの今。
もうそもそもね、俺あんま関西のお笑いに俺詳しくないから分かんないんだよね。
松竹、
もうほら、
あの、そうなんだ、
笑福亭鶴瓶だって松竹だけど一応もう独立してるようなもんでしょ。
そうですね。
あ、松竹だったんですか。
うん、
あと増田岡田とかね、強い子とかも松竹ですけど、若手じゃないからな、なんかそんなね、
しかもなんか破壊力がちょっとないよね。
うん、
へえ、そうなんだ。
まあだって、
ね、若手は本当にいないですね。う
ん、だって
あの、若手いないんですね。うん、
あの生活笑百科を見てると一応ほらあの NHK なりに散りばめてるわけですよ、プロダクションを、
うんうんうん、
でそうするとほら松竹芸能だとか あの若手が出てくると誰だお前みたいなのが出てきて、
そうですね、
しかも面白くないっていうのが、なんか、まあね、どうでしょうね、毎日放送さん、うん、アニメではもう分かってますけどね、ここは。
あ、そうなんですか。
松竹、
いや松竹芸能じゃなくてその毎日放送が、
あ、深夜アニメ、
深夜アニメとかずっとやってるじゃないですか、うん、それこそキラウェイクさんの大好きなエウレカセブンだって毎日放送じゃないですか。
あ、やってるんですか。
やってるっていうか、もともと毎日放送でやったんです
よ。あ、そうなんだ、へえ、
だからいまだに毎日放送が絡んでるよ、ずっと。
うーん、
だからお金がチャリンチャリンチャリンって入るわけ、あのパチンコだとかのあれも全部毎日放送にもチャリンチャリンチャリンって入ってるわけ。
じゃあもう平吉さんは少なからず、
そうそうそう、
投資してるわけ
ですね。 MBS に投資してるわけよ、これ、この人。
ああ、そういうことか。
はい、
ああ、
でまあ、
なるほどね。
で他のね、その番組ではどうなんだろうなっていうねところありますけどね、
今日も朝から出てましたよね。
誰が。
吉村知事
出てました、朝。
あ、そうですか。
出てましたよ、
読売テレビ。
なんだったか、
ずっと朝から。
ウィークアップですね。違う、
ウィークアップ、
うん、あ、それ
辛坊治郎、
朝パラ出て、
あ、辛坊さんまだやって
るの。
辛坊さん、
いや違う、ウェイクアップだったわ。なんか
辛坊さんでしたっけ。
いや知らない、俺見ない。
いや前までそうでしたね。
違う、
今誰だ。
誰か分かんない、あのアナウンサーと男の人と、
うん、誰か分かんない、
分かんないアナウンサーあの野村修也キャスター、
はあはあ、
中谷しのぶキャスター、
ああ、はいはい、
そうそう、まあ、なんか話してましたよ。
だから朝から昼までずっと出てました、吉村さん。
あ、
読売テレビ。
あ、まあね、まあ、べったりですから、
べったりですから、もうこれはね、
もうやめてほしいですね。
いや、まあ、あの、その、もうでもね、もうやっぱ終わりの始まりが今来てるなというふうに思いますね。あの、もうどうしようもないですね。あの、もうちょっとね、維新っていうのはねすごいかなと思ってたんですけど、あまりにね弱いっていうのは、その、
うん、
頭が悪いじゃないですか基本。その、うん、やっぱねそこに科学も何にもないんですよ、
うん、
だから本来ならば全部数字で、いろんなものって世の中全部数字で、あの、あの、あの型がつくっていうか、うん、はっきりをするっていうふうに僕は思ってるんだけど、
うん、
その例えばそのカジノを作ることによってどんだけ儲かるだとかなんとかって、うん、全てやっぱ数字で表せるわけですよね、うん、でそれをその判断基準にしていいか悪いか、やるべきか やらざるべきかっていうのを決めるわけです、うん、その数字を出せないんだもん。
そうですね、
その大石さんだけじゃなくてその自民党の人もやったんでしょ、なんか、うん、でいろいろあの文書を出せと、
うん、
で出てきたら全部黒塗りで塗りつぶしてあるわけですよ、だから数字は表せないわけですよ。で、あ、これ数字見られたらもうこれとんでもねえってことがバレちゃうわけでしょ。でそれ隠してるっていうの、そんなもんがね通用するっていうのがねおかしな話であって、もう全てだから、もう本当にね。で何、あの例えば橋本徹さんなんてフォロワーすごいじゃないですか、ツイッターの。
そうですね。
ところが不思議なことに、あのリツイートとかそういう人が ものすごく減っちゃってるじゃない。
へえ。
だからそのほら、あいつが何を言い出すのか見てやろうぐらいな感じでフォローしてるだけで、決してフォロワーが支持者ではないわけです。
拡散はしないけど、はい、
でその拡散してる、まあ、まだ未だにいらっしゃるその支持者の方々は、実は実態数実はそんなになくて、しかも基本的に頭の悪い人たちが多いので、まあ、あのそいつだからなんか例えば大石あきこはとかっつってなんかこう悪口を書いてきても、もうなんかね全然響かないの。
そうですね、
ああ、もう読んでもねこの程度のことしか書けねえのか、たま悪いなこいつらっていう、なんかもうちょっとそんなにいいんだったら数字でギャフンと言わせてみろってできねえべっていう、 でこっちは常に数字でこう、うん、次から次へと数字をこう明らかにしてはジャフンジャフンとさせていくわけで、うん、で何回言ったね維新がジャフンって、うん、もうだからいい加減もう諦めなさいっていうぐらいでは諦めないんだよね、
うん、
まあ、あのそういう話は基本的にミッドナイト前島 で、
ね、
やっていきたいと思いますんで、
映像版良かったですね。
はい、
映像版
ミッドナイト前島ですか。
はいはいはいはい、
いやそんなこと言うと次からもやらなきゃいけないじゃん。
あ、いやだって
やらないんですか。1回だけ、1回もっきり、う
ん、めんどくさいじゃない。だって絵を撮んなきゃいけないし、あの編集にだって時間かかる。編集だってはその、まあ、大したことないですけど、通常 の絵がないやつっていうか、ただ字が出てるだけのやつの方が早いんだからさ、
量が。まあまあ、そりゃそうですね。
でもコメント、みんななんか良いコメント上がってなかったですか。
まあ、だから最近もう、アンチが来ないんだよね。
もう、受けないからでしょ。
ああ。もうなんかね、もうだから前島君とか結構その挑発しまくってんだけど、
そうですね、毎回挑発してるけど
言ってんだけど、やっぱもうなんかさすが
ないですね、
うん、まあ、反論できる材
がないですよね。そうですね、あれがないですもんね、うん、
言ってもただのね、となんか負け犬の遠吠えぐらいに
しか、うん、いや、てか、うん、あのほらツイッターとかのやり取りだったら、うん、相手の上げ足だけ取ってるってことでラリーが続くんですよ、
う
ん、
そうですね、
ところがね、こっち番組でしょ、番組来たやつコメントで、そのくだらないコメントが来たらそれ読んで、うん、コテンパンにできるじゃん、うん、もうだからもうそれはもう向こうだってやっぱり書かないですよね、
うん、
まあでもそのレベルですわ、
うん、
ということでございまして、毎日放送いい放送局ですね、どうですか、毎日放送の好きな番組って何かありますか。なんか、まあ、まいちゃん、
いや毎日放送ないんですよ今。好きじゃない
、
うん、ああ毎日放送ないですよね。
ヤギ次郎ショーとか見ないですか。
ヤギ次郎ショー、
ヤギ次郎ショーとか。
何、誰ですか、ヤギ次郎って。
ヤギ次郎です。
知らん。
元 NHK アナウンサー。
まずね、 MBS アナウンサーがあんま好きじゃないので、なんか編成のその感じもあんま好きじゃないし、もう吉本任せ、コメンテーター任せがもう甚だしいんですよね。
ああ、わかる。
あんま見ないですね、MBS。
自分の意見は述べられない感じなんですか、アナウンサー。
なんかね、だから隅純一さんっていう方が、
昔いました。
チンプイップとか行った時は結構面白かったですよ、やっぱり。なんか
隅から隅まで隅純一ですとかですね。
ですけど、隅さんが辞めてからの、アナウンサーで、なんかこう頭がいい人がいない、
頭がいい人がいない、
いない、
はっきり言いましたね。言い方を変えればバカしかいないってことです
よ。勉強はできるのかもしれないですけど、その報道としてなんかこう頭切れたりちょっと違う角度から物を申せる人がいない な、
なるほど、ね、
なんか本当真面目ちゃん、はいはいはいはい、いい子ちゃん
か、勉強とあれとはまた違うからね。
そ
う
そ
う、
なんかね、その切り口が面白くないですね。
木下さんは、ま、あの MBS の番組でお好きな番組
いや知らんがな。
ヤング王とかですか。
あ、ヤング王ってそこだったんですか。
そうですよ。
よくすみさんじゃないですか。
あ、そうなんだ。
あ、そう、すみさんやってたっけ。
あいつなんかすみさんやってましたよ、途中。
やってたっけ、
うん、
あ、
多分。
へえ、そうなんだ。
そうか、ね、ヤング王。
MBS 見ないな
ぁ。
TBS のバラエティとか見るけど、MBS のバラエティとかニュース見ないです。
野生の王国とか
見ない。野生の王国が急にジャンルが
、ええ、
あ、テレビ局は大阪のどこら辺にあるんですか。
茶屋町です。
一番一等地にあります。
梅田の横です。
そうなんだ、
もう建物見たらこうガラス張りのね、
そう、おしゃれな、
おしゃれな
ロフトの横にあります。
そっか、
それ聞いてどうしたいんですか今。
いや、ちょっと大阪行った時にちょっと見てみようかなと思って。
もう梅田のど真ん中ですから。
他のテレビ局は見なくていいんですか。
他
まあでも確かに楽しいのは MBS かな。あとはだって、
まあ、下にこうコンビニみたいな売店がありますから、ね、
はい、はい、そうそうそう、
あ
とまあでもあの読売テレビだって横にコンビニあるよ。しかも入り口にコナンがいるよ。コナン
はいるけど、
コナンが
そのMBS は、あのキャラとかいるわけですか。そのなんか
ライオンちゃんがいる。
ライオンちゃん、
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 ええ、4チャンネルだからライオンちゃんだよ、ええ、
なんか見たような。あ、ライオンちゃん、
ええ、
MBS は中入ってなんか番組のポスターとかなんかちょっとちょこちょこっとグッズ売ってたりとか見れるんですけど、
いや、だからカンテレだって1回入れるじゃないですか。
カンテレ謎の空間でしたね、あれ、ええ、なんか謎の施設が、
ええ、 あの子供向けの
子供向けの ね、だから子供じゃないとねちょっと楽しめない。
ああと一番つまんないのはどこですかね、
朝日放送はマジで入れないですね。ただの茶色い四角いなんかおしゃれな建物みたいな、
横のねあのなんかあのイベントスペースみたいなのありますけどね。あとはなんテレビ大阪、テレビ大阪の
手間の話ですね、あそこも
なんかただのテナントビルみたいな、
そうですね、なんかただのビルですね、
寂しい感じがそういうことで、一通り言いましたっけね今ね。
そうですね、
言ってないのはありますか。ないですね。
NHK 大阪はなんか変な建物ですよね、ちょっと独特な、
まあ、横がほらあの歴史博物館がある、
そうですね、
そこからこう
なんか、ね、外観は大って感じはしますね、
あのエレベーターで一番最上階に行くとスタジオ見学ができる。
え、そうなんですか。
はい、ちゃんとあの見学コーナーがあって、そこからこうガラス張りでこうあの見下ろす感じでスタジオで、うん、あの収録が見れます。
そうなんですね、それはいいですね。だ
から
あ
の生活小百科とかの収録を私何回も見てます。
そうなんですね、
でまあそういうことですね。
ちなみに NHK 大阪の近くはね大阪府
府庁が、ね、府庁がありますけどね、
ちょっとなんかちょっと
すぐ近くに
生私が働いてた会社も、生府庁が見れるってことですね。
え、生府庁、
いやいいです。
生府庁、
生府庁
そこに立っとけば生府庁が見れるんで、
まあ多分それ見るより目の前にある大阪城を見た方がいいと思います
そうですね、確かに、
あそうね、
というね、ことで、そうですか。じゃあまあね、キラさんは野生の王国を見ていたという。
野生の王国見て、
え、野生の王国見てたでしょ、ヤギ次郎のナレーションで。あの
多分見てたと思うんですよね、ちょっと見てたと思う。
ヤギ次郎、ヤギ次郎ショーはやっぱりね、
ヤギ次郎が出てこんとですよ、顔が。
毎週土曜日の朝ね。
見たらわかるんでしょ、ヤギ次郎の顔。
だからさ、もともとね、あの、に日本の朝のワイドショーってのは木島のりおモーニングショーってやつで始まったわけですよ、ね、NET、はい、日本教育テレビの、ね、現在のテレビ朝日、はい、ね、でそれの、はい、で大阪でネット受けしてる放送局が MBS だったんですよ、わかりますか。うーん、 MBS は朝日放送系だったんです。
うーん、
で大阪の朝日放送は TBS 系だったんです。
ややこしい。
これ超年点と言われてたんです。でこれが1974年だったかな、その超年点を解消することになったんですよ。
うーん、
でそれで、ね、それまで月曜から金曜までの朝はモーニングショーっていうのはやってるじゃないですか、うんうん、土曜日だけそのヤギ次郎ショーがやってたわけです。
へ
ー、でそれがネットチェンジであっち行っちゃうわけですよ。
うん、
であっち行っちゃったまんまこうあの進んでいくという、そういうことがあったり、あるいはその、それまであの必殺が非常に人気があった、
うんうん、
で必殺はその朝日放送で作ってるわけです、うん、で東京では TBS で流してた、
はいはいはい、
それが来週からはテレビ朝日で流すことになっちゃうんです、
はいはいはい、
人気番組が、うん、で何とかしてくれっつって、でその穴を埋めるっていうんで、まあ、登場したのが影同心というやつだったりとか、
うん、
あるいはこう仮面ライダーがそれまで毎日放送が作ってたわけですよ、
うんうん、
それで東京ではテレビ朝日がやってたわけです。それが TBS に行っちゃうわけですよ、
はいはい、
そうするとちょっとそれっぽいやつをまた作ってください、石森先生とかっつって出てくるのがゴレンジャーです。
へー、すごい、
とかそういうようなもんですよ。だからあと何、全員集合も行っちゃうわけですよ。
ああ、そうなんですね。
8時だよ全集合、大阪では ABC 朝日放送で流してたわけです。それが毎日放送に行っちゃうわけですよ。
へー、
困ると。あんな人気番組やったら何か作ってくれって言って、それでこういろいろあの手を返しかなしなおかいで作ったのが、うん、見頃食べ頃笑い頃って番組で。
それ割に合ってるんですか。
いや僕はあの 見頃食べ頃笑い頃が大好き
で。あ、そうなんですね。
やっぱあのキャンディーズ、あと加山雄三、西田敏行、伊藤史郎、小松政夫、
すごいじゃないですか。
これは電線温度ですよね。そしてバッテン荒川、バッテン荒川も出てたんですよ実は。というまあそういうのとかですね、まあいろいろあるわけですよ。その時代は良かったですね。
うん
今は本当にね、
まあね、娯楽がテレビしかなかったから。
いやだから俺も大阪にあの出てくるにあたってですよ、大阪の放送局で仕事もらおうぐらいのつもりで挨拶に行こうぐらいのことを思ってたんですけど、ついぞ、まあ、ラジオで何人かでちょっと挨拶したことあったんですけど、もうほとんどやってないし、で まあやんなくても今食えてますから、うん、ありがたいことで、うん、でまあ、もう行かなくていいやと思って、うん、独自路線を歩んでおります。これ FMC がこう独自路線を歩めてるのは、私が放送局の、顧問にならなかったからということになりますね。本当に大阪の放送局ありがとうということを言いたいと思います。何でしたっけこれは。あ、今 B 枠だったんですね。
B 枠ですよ。
あ、なんかすげえ時間が経つのが今日確かなんか A 枠と B 枠の間で私ちょっとなんかお食事をしてたような気がしてるん
ですけど、お食事タイムがありましたね。
もぐもぐタイムがありましたから、
ね、なんかもう俺気分的に C 枠か D 枠の気分なんだけどもうやめていいよね。
じゃあ十分十分語ったと思います。
まだやりますけどね。ということで一旦 CM です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けしつこいんだよ。
え、ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。